もしもし。
もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
はい、54歳です。
54歳。はい、結婚してます？
15年前に離婚しました。
そうすると今はお一人ですか？
子供と一緒に住んでます。
はい、奥さんと一緒。奥さん何歳ですか？
はい、娘が29歳で、
はい、
息子が25です。
はい、わかりました。はい、どんな相談ですか？
はい、父が、事故で8年前に他界して、はい、本当に急なことで一瞬で亡くなってしまったんですけれども、
はい、
父のことがこんなに大好きでいろんなことが分かってあげれなくて申し訳なかったなっていう気持ちが日々募りまして、
はい、
一日も忘れることができずにですね、心の中にずっと父のことに申し訳なかった、ありがとうっていう気持ちでずっと来てしまっていて、
はい、
その分かってあげられなかったっていうことについては、
うん、
父が頑固、本当に昭和の人間っていう感じでですね、
はい、
声も大きい声を出したり手も上げたりとかする父だったので、
はい、
その部分が強調されてしまって、
はい、
本当は情が深い家族を大事にしてくれる人だったのに分かってあげられなかったなっていうこととかが、
うん、
後になってから大変後悔する日々になってしまって、
要するに父親に対して申し訳なかったという気持ちが強くて、はいはい、他の方に気持ちが向いていかないということですか？
そこまでではないんですけど、その思いがすごく自分の中で強くなっていて、
はい、
一つは実家に長男夫婦が同じ敷地内に住んでまして、
はい、
父が亡くなって母が急に一人になったんですけれども、
はい、
父との確執が長男の方にもあって、そこでうまくいっていなかったのをずっと見てきたんですけれども、
うん、
父が亡くなって私が母とその長男夫婦の間に入るというか、両方見ていると、こんなに父は大変な思いをしたんだっていうことが分かってきてですね。
それがかなり長く続いているわけですね。
そうなんです。結局は私の思うところですけれども、
うん、
母の面倒を長男夫婦が思うように見てくれないということがありまして、ずるくて横着だなと思うところがたくさんあってですね、
はい、
父が亡くなって1ヶ月ぐらいした時にですね、父は日々手帳みたいなものをつけていて、
うん、
気づいたこととかいろいろ書いてあったんですけども、
うん、
家族の母も私も誰も見ないうちにお嫁さんが大学ノート3冊ぐらいあったんですけど、
うん、
その中のたった3行に私へのメッセージ的なことが書いてあったんですね、
うん、
多分手紙を書こうとしたところの冒頭の3行ぐらいなんですけれども、
うん、
それを私に書いてあったけれども見たっていうふうにお嫁さんが聞いてきたんですね、
ええ、
その中には父が亡くなる少し前に自分の貯金通帳とかいろんなこう財産目録じゃないですけど、それを書き出してあるものも同じノートに書いてあったんですね、
ええ、
そういうのを家族の誰も見ないうちに見て、私にそれをあたかも教えてあげたよみたいな感じで、何ともそういうことを思わない人なんですね。それもやっぱり許せないことの中の一つでして、
そうすると今日の相談っていうのは、父親に対する気持ちが今強いということで、あなた自身の生活の中で何か問題があるっていうことではないんですね。
生活の問題があるとしたら、母の面倒を思ったようにそばにいても面倒を見てくれていないので、言えばやってはくれるんですけれども、言ってあげないと気が済まない状況になってるんですね。
そうすると長男夫婦が母親の介護を思うようにやってこないということに対する不満もそれにプラスされる、
はい、そうなんです。そういうところも含めて分かってあげなかったっていう、
だから分かってあげなかったという自責の念と同時に、
はい、
周りの父親に対する態度も許せないっていう、
はい、
そういうところがあるわけですね。
そうですね。
で、今その自分の気持ちをどうしたらいいかっていうのが、
はい、
今日の相談。
そうですね。気持ちと母のところに今までのように行ってもいいのかどうかっていうことも含めて、
どうして行ってもいいのかどうかっていう、
弟たちがちゃんとやってるから大丈夫だっていうふうに言うんですけれども、
ということは、あなたが行くということに対して弟たちが来なくていいよというような態度だということも含んでいるわけですが、はい、そうするとお父様に対する感じとあなたの兄弟の感じと複雑に絡んでいるというふうに理解していいですね。
ああ、そうかもしれません。はい、
はい、今日はスタジオに心についてのエッセイストとしておなじみのマドワゼル愛先生がいらしているので、はい、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
はい、できる範囲で結構なので、
はいはい、
その産業のメッセージってどんなことが書かれていたのかしら。
あ、私がシングルになってからですね、引っ越しをして、まあ、お世話になったんだから飛ぶ鳥跡を濁さずっていうようなことが書いてありました。
こちらのことも心配してくれてたってことだよね。
そうです、はい、はい。
あと大変失礼ですけども、自分の財産とか貯金とかっていうのって、はい、具体的な数字でもちゃんと出てるわけね。
もうそういう部分は、うん、父が亡くなった後に、うん、母が自分はこのくらいあれば大丈夫だから、うん、こっちはお父さんからということで、うん、いくらずつっていうふうに、それは問題なく今のところは。
あ、そう。
ただ誰よりも先にお嫁さんがそれも見て知っていたっていうことが、うん、心の中でとても怒りもありますし、
うん、不快な話ではあるよね。確かにね、
はい、
それで夫とご夫婦との関係っていうのは今、はい、具体的にはじゃあもうほとんど絶縁状態になってるわけ。
絶縁まではいかないですけれども、うん、行っても出てこなかったりですね。
なるほどね。ちょっと避けてるところはあるってことだよね。
そうなんです。
ただお母さんとその弟夫婦との関係はどうなの、はい、お母さんはそれなりに受け入れてんの。
半分半分な感じがあるんですけど、うん、例えば歯が痛いって言ってた時がありまして、うんうん、はい、私は父が亡くなってから母のところに弟たちがあまりこう顔も出してくれないので、うんうん、毎日話し相手がいないっていうので電話をしてたんですね、うん、今も続いてるんですけど、うん、歯が痛いって言った時にじゃあ歯医者に行くようにって言ってても、うん、なかなか行かないでいたから、うん、行ってみたら、うん、もう顔が変形するくらいに腫れてたんですね、
うんうんうん、
その時にお嫁さんもこんな顔だっていうふうに母の顔を見て知ってるっていうんですね、うん、母が言うには。でも病院に行こうかでも言ってはくれないしっていうことで、うん、私がすぐ翌日ですけど病院に連れて行って、うん、でそれをまあ弟に言ったらその日曜日でも見てくれるところがあるかどうかも知らなかったとか、そういうふうにずるいんですね、言い方が。全部何か言わないとやってくれないし、
うん、
例えば母が父が健在な時に具合が悪くて、うん、まあ、何日か寝てしまった時があるんですけど、
うん、
父はお嫁さんがいるから何かしてもらえるって当然思っている人なので、うん、パンか何か買ってきてくれっていうふうに父もやっと言ったんだと思うんですね、うん、そしたらその2つぐらい買ってきてそれで終わったんですね、
うん、
情がないというか、
うんうん、そうするとね、はい、もう弟夫婦は母に対する細やかな配慮とか、
はい、
温かい対応はできないっていうことはもうはっきりこれ分かったわけじゃない。
あ、はい。
その上であなたはどうしたらいいと思うじゃん。
私は今までみたいに言ってあげたかったりするんですけれども、うん
うん、母はあなたに助けを求めてくるとか愚痴を言いに来るっていうことは結構あるの。
はい。
そしたらしょっちゅう言ってあげればいいんじゃないの。お嫁さんに会う会わないかどうだっていいじゃない。だって
もう残り少ないって思ってしまった。
お母さん80いくつ
?84 です。
84でしょ、
はい、
だからそれこそ残り少ないんだから、あなただって心配のお母さん、もうお父さんに対する思いはああやって後悔したわけだから、今は残ってる母に対して、できる限り娘としてやれることをやってあげたいと思うことは自然だと思うよ、僕。
はい。
歯が痛いとか連れてってくれとかそういう形の上でも大事だけれども、
はい、
84歳のお母さんにとって一番大事なことは、
はいはい、
もっと触れ合いとか自然な家族との情の通い合いとかそういうことのが大事だと思うんですよ、
はい、
あなたは逆にただ会いに行く一緒にご飯を食べるいうことだけで、
はいはい、
それをあなた方やらないのにっていうような批判の目を長男夫婦に持たなければ、
はいはい、
別に問題起きないような気がするんだよね。
そうですね。そこを思ってしまってるんですね、
うん、
私自身が。
そうだよね。
それも気づいています、はい、
う
ん、はい。
あなたがそういう気持ちを両面を持ってると、
はい、
その間で困るのがお母さんになるわけよ、
はい、
だから、
はい、
あくまでも母の立場に立った上で、
はい、
母を寂しくさせないというような視点から行動すれば、
はいはい、
そして長男夫婦はもうしょうがないもん、性質がそうなんだから。だからそれを、
ただ長男夫婦って言っててもお嫁さんが主なので、うん、通帳を持っていてくれっていうふうに私に言っているんですね、う
ん、お母さんが。
そうです、
預かればいいじゃない。
おっしゃるように預かってっていうんだから預かればいいと、で必要になった時に出せばいいというふうに単純には思うんですけど、
う
ん、
そうです。
それでいいのかどうか。
いや当然あなたがなんかそんなこと言ってたらそばにいる人に預けてもらうということになるじゃないの。そしたらお嫁さんの手に通帳は行きますよ。そしたらあなた我慢できるわけないじゃない、はい、
そうですね。
なのにだから分かってるから今預かれって言ってんのよ僕は。だってお母さんの気持ちじゃないそれが。
はい。
それで大事なお金だから勝手にあなたが使わなければいいだけの話で、
もちろん使わない
です、ね、もちろんそうでしょ。だから母が死ぬまであなたが預かるべきです、これは。そして母が死んだ時に私はこのように預かっていましたと、
はい、
そしてそれは子供たちで分配して分けるもんいうことが一番自然じゃない。
うーん、
なんで分かんないそれが。
いや分かりますよ、うん、あの一旦は本当のことを言うとですね、キャッシュカードも作ったんです、母が今作ってくれと、うん、自分もすぐいろんなこと忘れちゃったりとかするから、
う
ん
う
ん、
そうです、
作ったんですけれどもちょっとどうかなっていうふうな思いがあってですね、父も長男長男って育ててきて、弟
だからね、はい、じゃあいいですよ、じゃあ長男に私はいいから行って、それで長男の弟さんのお嫁さんが車買ったとかなんかバカなことをやりだして、あなた、はい、それはもう当たったもんだからしょうがないと思えればそれでいいですよ。
はい、
今の時点で思えないんだから無理だよそんなこと。
思えないです ね、
お母さんはあなたにって言ってんだから、それ以上の答えないです、はい、はっきり言って。
わかりました。
はい、加藤先生、ちょっともう一回聞いてみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
今、まとまらない先生のおっしゃった通りだと思うんですけど、はい、あなたは、一番最初はとにかく、あ、こうやって手も挙げるだけど、情が深かったと、なんで分かってあげられないんだと、それが苦しいんだという話だったんですよ。
はい。
ところがそういう話でなくて、
はい、
通帳を誰が預かるか、
あ、はい、
どうかっていうそっちの方が主なんですよね。
現実的にはそうかもしれません、はい、
だから、
はい、
自分が一番大切な中心的な役割を担いたい、そっちの方が問題なんではないんです、
はい
ですか。
本来であれば私が母の面倒を見てあげたいくらいなのにそれができないという。
だから父親が亡くなられて以後の親族の中での自分の位置に対する不満、
はいはい、
これが一番の核じゃない。それを全く違った立派なお父さんありがとうという気持ちの正当化の上で議論するから解決がつかないんですよ。
あ、はいはい、
だからこれはまどまど愛先生の話ですっきり解決はついたと私は思いますけれども、はいはい、よろしいでしょうか。
わかりました、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい、ありがとうございます。
物事は合理化すると複雑になって核の部分がわからなくなります。